内田潤の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田潤です。飲むしかないだろう、2月の第2週ですね。今日もいつものあの方がいらっしゃってますんで、お楽しみに。
藤田潤の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田潤の飲むしかないだろう。はい、では第2週のゲスト、今日もこの方です。小林会長です。
どうもこんにちは、
よろしくお願いします。会長、
はい、
雪すごかったですね。
すごかったですよ、本当に。
会長、その前に、
はい、
行きますね。
はい。
では、いつものように、
朝日スーパードライ。
じゃあ、
乾杯。
お疲れ様です。
乾杯。
あ、うまい。うまそうっすよね、会長ね。
はい。
いや、でも、僕は京都来て6年7年目なんで、もちろん初めてこんな雪。会長どうなんですか、こんぐらい雪って京都降るんですか。
そうです、どうでしょう、10年に1回とか20年に1回とかぐらいが降りますね。
あ、じゃあそんなもんなんですね。
そんなもんです。
いや、珍しかったんです、あの
雪。珍しかったです、
はい、うわ、その前の風がすごくて、
はい、
でうちの前何にもないんで、
うん、
川しかないんで、鴨川しかないんで、はいはいはい、もうビュービューすごくてですね、で7時40分に烏丸池だったんですけど、
はいはい
はい、これやばいだろうと思ってでもう2時間前ぐらいに出たら、案の定バスが来るのも15分遅れて、そっから、まあ、通常順調に行くと15分かかるとか30分以上だから、もう1時間近く弱かけて武田駅までバスで行ってっていう、
うん、
でバスも満員で、
そうでしょうね、
みんな待ってて乗るんで、はいはいはい、でもこんなにバスって乗れるのかぐらいの人数が乗っててですね最初駅に着いて降りるとき、
うん、
まあ、僕、運よく座れたんで、
はい、
最後まで残ってる、こんなに乗れるのぐらいにこうみんな出てってですね、うんうん、で強風だったことを物語るのが、ある方も傘のが壊れちゃってて全然骨がもうバラバラの傘を持ってらっしゃったりですね。で伊勢丹で買い物するんで京都で降りて、たんですけど、そしたらサラリーマン風の人は運動靴と革靴履き替えててですね。
なるほど。
革靴は滑るじゃないですか。
そうですね。
で急いで多分靴買ってきたんですよ、はいはいはい、とか、はい、普段見れない光景が目の前に広がっててですね、すごい特殊な日だなと思ったんですけどね。
ねえ、雪に弱かって、だから私の知り合いもフェイスブックで一晩中西大路駅で缶詰されたっていうか、朝まで。
本当ですか。
はい、
朝まで。
うん、だからその、ね、仮眠を取るために特急の列車が入ってきて、そこで一夜を明かしたとか書いてましたから。
あ、まあ一緒に食うんで、うち の中国の人間が、はい、で滋賀に営業行ってたんですね、
はい、
で途中でもメール入って、うん、すみません、その電車止まっちゃいましたと、
うん、
で全然動かないですって、うん、でその後しばらくして2時間ぐらい、あ、1時間半ぐらいして、動き出したんで、とりあえず前原、
はい、
前原って言うんですかね、
前原です、
前まで、はい、前原でおります、
うん、
じゃあ分かった、新幹線かってたら新幹線は止まってるんで、
はい、
来た、運よく来た特急に乗りますと、はい、およかったよかった、じゃあ待ってるよって言ったら、またメールしばらくしたら1時間ぐらい、うん、止まりましたと、
はい、
びっくりしました。やっぱりもうこんぐらいやっぱり都心って雪には弱い
んです、ね、弱いですね。特に京都は周辺が佐賀の線はなんか倒木で止まってて、結局
倒木、
うん、円町とかどっかから帰ってくるのがもう京都駅まで歩かんとダメだったとかね。
そうなんですね。
大変みたいでしたね。
いや昨日だからその 11時に着いて運よくバス乗れたんですけど、はい、途中で降りて、まあ、歩いてても誰もいませんでしたね、うん、でバスだけがその遅れてるバスが何本も走ってるんですよ。でも通常10時ぐらいで終わるんですね、あの頃あそこら辺ってバスが。でも11時でもあっちも走ってたんで、うん、みんな遅れてたんですよね。
そうですね、全部遅れて、
遅れがこう積み重なってあの時間でも走ってるって異様な光景でしたね。でこう京都南インター入るトラックがザーって並んでるし、はい、あこんなことあるんだと思ってですね、うん、金閣寺とかどうだったですかね、綺麗だったよな、
うん、もうめっちゃあのカメラマンがいっぱい行ってると思いますよ
今日ね、行ってますよね、はい、絶対
雪景色撮りに
絶対綺麗だったと思う。今京都ってそういう言えばいっぱいありますよねきっと、
はい、あります。
カメラマンにとっては今日忙しい一日だったんですよ ね、
はい、
飲むしかないだろう。はい、それでは中盤戦ですけども、会長の方からちょっと今日テーマを、は
い、いやそれ先ほど出ましたけども、あの24日の夜のね社長が帰ってこられた、はい、あの
雪の
景色のやつをもう即あの次の日ですね、1月25日にも YouTube にアップされたということで、それでそのバスにうまく乗られてね、あの武田から帰れたということで、1月24日は俺のバス記念日、
バス記念日
すごい、なんかあの田原町さんの短歌かなと思いました、サラダ記念日から思って、
そうなんですよ、うん、でもなんかねちょっとこう嬉しかったのが、
はい、
昨日も鳥崎さんだったんですよ、
はいはいはい、
で鳥崎さんで食べてて、はい、中国の部下が、うん、と3人で食べられる予定が1人がもう缶詰になっちゃって、
はい、
で、どうしますか、じゃあこの子のは持ち帰りでいいですかって、うんうん、はいはい、でこの2人と、うん、もうだから1人とは3年ぶりに会えて、でいろいろその向こう、僕も向こう行けないんで、
はい、
いろんな話をしてて、で途中でもうあここで帰ればバス間に合うけど話的に盛り上がってるからもういいやと思ってで諦めて、はい、でこっちが心配するわけですよ、うん、うちのバス大丈夫なんですか、あもういいっつって電車は多分地下鉄だから地下だから雪は関係ないから、
はいはい、
いいよ飲まんって、うん、で盛り上がって散々盛り上がってで歩く覚悟をして、
うん、
電車乗って竹田駅着いたら目の前にバスが止まるっていう、うん、
持ってますよね、
いや11時だぜみたいな、
あ、ね、え普通だったらここら辺ないんですもんね、
ないんですよ、ね、で雪道を結構その30分歩くって言うと多分45分ぐらい滑ったりいろいろ、
そうですね、こけますからね、危ないね、
そうなんですよ、それを考えてたんですけど、で結局計算値より20分ぐらい早くつけたんで、うん、家で飲んでしまいました、
なるほど、
その時間を使って
ねえ、なんかいやそうそうそう、20分早く帰れたのでその飲みますとかおっしゃってましたけど、だからそれを見て、まあ、それ5分ちょ少々 の、 あの動画でして、その前のやつがそのインフルエンザを回復された5日後に久しぶりに飲んでるという、
そうですね、
私その何が言いたいかっていうと、あの社長のそのまあ、言うたそのインフルエンザのなってる時も動画撮ってありましたよね、
あのコロナの時ですね、
あコロナの時ですか、はいはい、そうそう、あの しんどいとか喉痛いとか、はい、だからその、まあ、悲惨な、
はい、
あの状況も撮っておられるんですけども、
はいはいはい、
それが何か悲惨ではないように見えるというあのそれはなぜかなと、
あそこですか会長、
それはなぜかと、
初めてのクエスチョンなんでめっちゃ嬉しいんですけど、はいはいはいはい、コロナの時は、うん、あれ確かですね、日曜日にの夜にちょっと喉が来たんで、
はい、
もしやと思ったんですよ、でもしやと思って月曜日ラジオの収録があったんですけど、ちょっとこれは言ってみんなに移しちゃまずいからっていうことで、あの自宅から、
はい、
あれなんていうのリモートで撮ったんですね、でもその抗原検査キットでやったら両方陰性だったんですよ、
は
い、でもなんとなく心の中で、
うん、
いやこれは多分と思って、うん、で PCR 検査のやつをセブンイレブンで買ってきて、はい、取って送って、もう分かんないですよね送ったから、はい、でその時にコロナっていうのはあの薬ないじゃないですか、
はい、
だから病院行ってもしょうがないじゃないですか、
うん、
安静しかないじゃないですか、うん、まあ、あのひどくなんだけど、
はい、
だからもう冷静にこれから来るコロナのためにそのお着替えセットをこう3種類セット買ったり、
はいはい
はい、置いたり、
はい、
声優に行って、まあ、1週間分の飲み食いとかその汗をかいたとか、
うんうん、
あれポカリセットとか、 いろいろ、準備万端で見始めたんですよ。
なるほど。
だからもう、計画的に撮れたんですよ。だから楽しそうなの、どっか楽しそうなんですよ。どっか。
なるほど。
で、大して症状も予想以上にきつくなかったんですよ。
はいはい。
だからもう、持ってこいなんで、もう起きるたんびに撮ってて、これ美味しいの撮れてるなとか思いながら撮ってるから、ちょっと元気なんですね。
なるほど。
一時だけちょっときつい時あったんですよ。
はいはいはい。
で、今度、インフルエンザの時は、インフルエンザ来たと、はい、で、会長に紹介していただいた病院に行って見ていただいて、はいはい、先生がなんかちょっとこう半笑いな表情で、うざない、映画だって今僕高校生しか見てなってんの見たことないのに珍しいね、ふふって笑われちゃって、はいはいはい、いや先生そんなことで笑わないでください、結構きついんだからとか思ってたけど、心の中で、で終わって家帰った時にはもうしんどくて、これしんどすぎて撮影できなかったんです、は
い、ああなるほど。
でタミフル飲んだらすぐ治ると思ってたら治んないですね。
ねえ、なんか5日ぐらい 4日ぐらいかかったんですね、
そうです
ね。
そうそうそう。でその会長がいらっしゃったから、僕は会長命の恩人ってあの日から呼ばせてもらってるんですけど、いえいえ、はい、全然発熱外来でも見てくれないし、はい、
そうですね。
え、病院もう嫌味言いたかったんですよ。病院って健康な人が行く場所なんですかって。
そうそうそう、言うてましたね、散々。
そう、そしたら僕のあの YouTube を、はい、投稿を見てくれた知人が、
はい、
もうその私も実は娘がインフルエンザになったのに、はい、500回電話しても見てくれなかった、どこも。だからその今回あの森上先生、
森上先生
の鬼滅隊じゃなくて、
そう、鬼殺隊、
はいはい、鬼滅隊はち刃の方ですね、
はいはい、
なんですけど、はい、聞いてたんですけど、はい、結局そのずっとその地域に住んでて、小さい頃から住んでて、行きつけの病院、だから僕はかかりつけ医って呼んでるんですけど、はい、僕はあの行きつけ医って言うんですけど、行きつけの
飲み屋にあ
るじゃないですか、飲み屋、行きつけ医がある人はいいんですよ。ところが引っ越してきたとか、
はい、
それからその外国人の方とか、
はい、
そういう人ってないじゃないですか。
ないですね。
そういう人にとっては最悪な状況が今の日本だなっていう。でどっかを政府が指定で、例えばその市町村でもいいんですけど、はい、ここの病院は行けば発熱外来誰でも見てくれるからっていうところを作ればいいのに作んないじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
で共産圏とかって意外と作っちゃうんですよね、うん、力で、
はい、
そうするとどっちがいいのかなってすごく微妙だなっていう、
だからあのこのコロナの新型コロナの時にはあの割とそれは都会だけかもしれませんけども、あのファストドクターって言って、はいはい、まあ、そういう、まあ、アプリもあるみたいなんで、それは本当にしんどい時にあの訪問で来てもらえるという、
うんうん、
あのお医者さんが結構おられるみたいで、
はいはい、
まあ、それプラスあのこの前の森上先生のところは、なってから治るまでずっとあの訪問で見てもらえるというようなことなんで、うん、まあ、それが違うみたいですけども、だからそこのファストドクターっていうのが本当に地方でもあるのかどうかっていうのは私まだ知らないんですけども、うん、まあ、そこらも問題ですよね。
そうなんですよ、うん、で今回そのすごく疑問に思ったのが、ある病院が発熱外来やってるっていうんで電話したんですね、
はいはい、
で私東京から帰ってくる最中に新幹線の中で見てもらおうと思ったんで、はい、いろいろ電話してたんですけど、
なるほど。
でそこはホームページ上は6時から、
はい、
午後の部、はい、あ5時からかな、あの再開します、で電話してこういう症状なんですけど、
うんうん、
5時からの部行きたいんですけど、今日は見れませんって言うんですよ、
うんうん、
え、なぜですかって聞いても、いや今日は無理ですと、
はい、
明日になります、
うん、
明日分かりました、じゃあ明日何時に行けばよろしいですか、いや予約がいるんです、あ、はい、だからその予約を今、
はい、
してるんですけど、はい、って言ったら、その予約する前に検査が必要ですと、で検査で、
はい、
診断されてから、検査で結果が分かってからの診断なんで、はいはい、分かりましたと、はい、じゃあその検査の予約をお願いします、
はい、
って言ったら、その前にウェブで問診票があるんで、うん、それをダウンロードして
はい、はい、
それを書いてから送ってくださいって言われた時に結構ですって電話切ったんですけど、うん、はい、例えばですよ、タミフルは48時間以内っていうのがあるじゃないですか、例えば、
うんうん、はい、
そう そういう会話をしてるうちにどんどん時は過ぎていくわけですね。
そうですね。
そう、なんだこのシステム。ましてや僕はあのスマホも使えるしパソコンも使えるからまだいいけど、うんうん、おじいちゃんおばあちゃん無理じゃないと、そんなウェブ問診なんか。
そうですね。
そうすると今の世の中って果たしてその病気の方、辛い人とかおじいちゃんおばあちゃんとか不自由な方とかを命を救えるようなルールシステムになってんのって言うと、
うん、
非常に疑問だなっていう。
そうですね。
そういうところであの先生とかがこっちから問診行く、
そうですね、そうそう、さすたいね、森上先生なんかはね、は
い、そういう取り組みされてる人もいますけど、かたやそうじゃないし、政府がリーダーシップ取ってこう住み分けて、この病院はこれでお願いします、これは病院はこれでお願いしますってこともできない、うん、資本主義、あ、はい、あ民主主義の、はいはいはい、世界なんで、はい、そうすると日本って国は本当にこれでいいのかなっていう、うん、だから実はコロナも、はい、第7波の時の、はい、その感染者と亡くなられた方の比率よりも今回の第7波の方が感染者の人の人数に対して亡くなられてる方増えてるんですよね、
はい、
でも本当はそのコロナに対しても知識もあるし、うん、いろんなその病院内で の, その治療の薬とかいろんなのも出てきてるから経験値も上がってる、知識的にも上がってるから、もっと下がってなきゃいけないのが上がってるわけですよ。そうするとそれはシステムとかルールのせいかもしれないし、うん、そこにインフルエンザがかかって入ってきちゃったから、はいはい、余計その発熱とかに対して慎重になってるとか、それを整備して、ね、うん、国とかは整備してないのかなとかですね、
うん、
なんでここで死亡率の比率が上がってるのとか、そこのところのコメントがなく、
うん、
感染者数はこの人数です、そこがいいから、
うん、
この地区で見れる発熱外来がない場合は国が電話番号いくつも取ってここに電話してください、
うん、
で自分の住所を言ってください、そしたら今からでも見れる発熱外来の病院すぐ連絡しますとか、うん、そっちやるべきじゃないのかなと思うんですけど、
だから結局その、まあ、日本の体制なんかはあのトップダウンではないですから、先ほどおっしゃったように、はい、共産権みたいに、はい、そのまあ、いいも悪いも含めてはいこれしなさいってパッとあの統一でできませんから、うんうん、だからその国が判断が遅い分、まあ、あの一般の人が困るんですけども、うん、まあ、その中でさ、ああいう鬼殺隊のような、
はいはい、
あの動きが出てきて、まだ逆にその国なり行政なりからああいう鬼殺隊の森上先生なんかはなんていうんですかね、あのもっと動いてくれということで頼まれたりするんですよね。
おかしいですよね。
おかしい。
それは自分たちがやるべきであって、そ
うそうそう、もっと早くせえと話
です。もっと言うと現場サイドで忙しくやってる先生に頼むことじゃなくて、
そ
ちらをその上、ね、そっちの仕組み作りの人たちが
そう、それやるのは政治なはずなんです
けどね、はずなんですけどね、
はい、もう遅すぎます、もうごてごてに回って、はい、
なんでなんすかね、
日本だからそれは責任を回避するからでしょうね。
そうなんです ね。だからその別に僕はその中国とベトナムに会社があるからというわけじゃないんですけど、最近あらゆるところで本とかテレビでもそうなんですけど、本当に民主主義がいいのかっていう番組がこうできたりいろいろしてる。今までは民主主義がいい、特に日本も民主主義だから民主主義が素晴らしいということを歌ってきましたけど、本当にそれがいいのっていうのが問いかけられる時代にもなってきたんだなっていう、
まあ、だからその民主主義っていうのもそのステレオタイプの民主主義じゃなくって、うん、その感染症なんかには本当に、柔軟に対応できるような組織づくりを民主主義の中でもできるはずなんで、
うん、そうなんですよね。
それが結局その官僚制度の中で硬直化しているのが日本なので、そこら辺はもうどんどんどんどん変えていかなくてはダメですよね。
そうですよね、はい、だから誰のためにその医学があるのと、
うん、
病院があるのと、
そうそうそう、
その人たちが使いやすいようにするためにはどうしたらいいのと、
そうなんですよ。
そこに立ち返ってもらえないと、
そうですね、
ちょっと辛いですよね、
はい、
飲むしかないだろう。はい、そういうことでなんですが、会長すみません、
はい、いえいえ、
テーマを間違って熱く語りすぎてしまいました
です、ね、いやそうはないですよ。
なんで私の YouTube は悲惨な内容なのに悲惨じゃない感じなのかと。
そうそう、それはね、まあ、これが唯一の原因ではないと思うんですけども、まあ、まあ、一つは多分自分の悲惨な姿を面白く、おかしく、表現をして、 皆さんに見てもらおうというあの、まあ、社長のエンターテイナーの精神やと思うんですけども、もう一つはあのやっぱりちょっと褒めてしまいますけども、あの知的好奇心かなと思うんですよ。だからあの、まあ、よく無知の知って言われますけども、予想があってそれで現実があって、はいはい、予想と現実のギャップがあのうまい具合にずれてると、その知的好奇心っていうのはマックスになると、はいはい、いうことなんで、それで自分の知らないことをあの勉強してその空白を埋めていくというのが知的好奇心で、だからそのあの病院でもこういうはずやけども、こう思ってたけどもこうではない、なぜやと思ったり、症状がこうであったりするけども、こう思ったけども、いやこうではないというようなことで、まあ、いろいろあの調べていったり勉強したりして、その知的好奇心が旺盛な分、そこで悲惨さが あんまり表現されないというか、消されて面白くなるのではないかなと。
あ、そういうことですね。
そうそうそうそう。
あ、それはあるかもしれないですね。
それはまあ、年を取らないという、まあ、頭で年を取らないという部分もありますけども、何か自分が知らないことがあったらそれはほっとくんではなくって、やっぱり一生懸命調べてやろうとか、あの勉強してやろうとかいう知的好奇心が旺盛なのかなという。
あ、だから会長あれなんですよ、実はジュースとか初めてこうコンビニで売ってるのがあるじゃないですか、はいはいはい、で初めて見て美味しそうじゃないですか、うん、でもその最近新しい味あるじゃないですか、例えば、はい、ほうじ茶ラテとか、
はいはいはいはい、
過去には想像つかないような飲み物があるじゃないですか、はいはいはい、でそれを買ってきて家で飲むじゃないですか、
はいはい、
そうこう想像してた味と違うと、うん、家で一人で、うん、そうきたとか言うんですよ、でっかい声で。
なるほど。
それ、なんで俺今画像撮ってなかったんだろうぐらいに。うんうん、なんか、スカイチョーが言っていただけることと違うかもしれないけど、うん、そんな毎日送ってるんで、常にその、それあるかもしれないですね。まあ、未知のものをこう、探し求めて、そこでのギャップ感を楽しんでる感はあります、ね、
そうそう。だから、まあ、これ本当に仮の話で、そんなことは起こり得ませんけども、うん、例えば、もう自分が借金で立ち行かなくなって、はいはい、なってる時でも動画を撮ってそれを楽しんでいるような、
はいはい、
なぜそうなったかなっていうことを探求していくような、そういう知的好奇心があるということですよね。
あるかもしれないですね、
うん、そうそうそうそう。
だからちょっとこう今回、うん、コロナになった時と、はい、インフルエンザになった時は、うん、よしって感じでしたね。
どうでしょうね、
ネタができたぞと、
はいはいはい、
ただインフルエンザはきつすぎて取れなかったっていう、そこが自分情けないなと、なんであの時取れなかった
の。それやっぱりなんか自動でずっと回しておくとかね。
そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。
次から。
そうなんですよ。はい、ちょっと、今の会場アイデアいただいて、はいはい、ちょっと固定するものを、
そうそうそう。
用意しといて、なんか72時間でしたっけ、テレビであるじゃないですか、はい、NHK さんの。
ありますあります。
ね、なんか固定しといて。
そうそうそう。
あ、それいいですね。でもここはちょっと極めていきたいなと。
そうですね、
はい。で、こう、こっからまた海外に行くことが増えるので、うんうん、そういう面白いところが今度皆さんにお伝えできるかな、うん、みたいな、ね、はい、感じ
です。面白いですね、はい、今たどりっていうのが流行ってるみたいですからね。
え、なんすかそれ。
だから自撮りで撮ってるんだけども、他人が撮ったような写真の感じで撮るというのが今流行ってるんです。
あ、そうなんですか、はいはい、あれ自分で撮ってるんですか。
そうです、そうです。だから結構たどりの女王みたいなフォロワーいっぱいいるのは、それでこのコーヒーカップが2つ置いてて彼氏目線で捉えてるように自撮りでたどりをするという、それが今流行りらしいですね。
流行ってるんですね。
そうそうそう、
詳しいですよね会長。
いやいやいや
はい、そういうことで、会長 F7 のコーナーですけども、はい、
そうですね、
はい、
悩町商店街、悩町がちょうど地球に来て今年で10年になるんですね。10周年
なんの、
はい、
なんと、
はい、なんと
10年なんですね、はい、意外と短いですね、悩町来るの。
悩町、ね、だから今年で、うん、今年10周年記念のなんかいろいろなことをやろうかなと。
いいじゃないですか。
そうですね。それでまあ夏至カレーというのがありまして、まあ夏至の前後に、悩町商店街の店でカレーのメニューを出してもらって、スタッフサンプルやりをやろうかとか、はいはいはいはい、あとちょうど秋ぐらいに悩町が誕生したの、地球に来たので、秋ぐらいに10周年記念のなんかイベントを、先ほどスタジオでお会いしていただいた石原先生というのはね、はいはい、悩町体操 の歌の作詞作曲の方なんで、あの方なんかとも協力して なんかイベントをやろうか、やりたいなと思って。
10周年記念。
はい。
納屋マッチ10周年記念。
はい。
いや、これ楽しみですね。
そうですね。
はい。ちっちゃい子たちが楽しみなんですかね、やっぱり。
いやね、ちっちゃい子供さんからも、大きい私みたいな大人まで楽しんでもらえるようなイベントをしますので、
きっとお辞儀も楽しみそうですよね。
そうですね。
間違いなく、はい、お辞儀も。
一族労働来てくれると思いますね。
まだ具体的には決まって
ない。まだこれから、はい。秋ぐらいには。
土日を利用してって感じですか、
ね、そうですね。カレーイベントなんかは、ちょっとロングランでね、1ヶ月の間に、いろいろな店で食べてもらって、スタンプを集めてもらうとか。
ああ、いいですね。
そう、その最終日に、ナヤマ商店街カレーイベントみたいなのやろうとかね。
ああ、いいですね。
ナヤマ地区も来ますし、
いいですね。
音楽とかいろいろ。
なんか今年忙しくなりそうじゃないですか、商店
街。そうですね。はい。
ね
え、面白いですね。
夏祭りも。
そうですそうです。夏祭りはもうコロナがもうどうもなかったら7月の最終金曜日にやるという用事ですね。それはもう大津市、内町、龍馬、古谷町、中小島、油掛け、
ね、
はい、何か商店街やりますんで。はい、
もう今コロナの感染者は増えてますけども。はい、新幹線私乗るじゃないですか、
はい、
もうパンパンですよ。
でしょ、
自由席なんかも座れない、
うん、
だからもう多分みんなの中でインフルエンザとかそういう風な雰囲気になってると思いますんで、
うんうん、でももう春に5類に見直すっていうことも言ってましたしね、
言ってましたしね、はい、だからこう元の世界に帰っていくのかなって、
はい、
でもちょっとこう感慨深い3年間
ね、
世界全体がこんなことになることって多分今までなかったんじゃないかなと思ってですね、例えばこの前第二次世界大戦のテレビ見たんですけども、はい、第二次世界大戦だって多分ある一部の国ですよね、
はい、そうですそうです、
全世界にこんだけの影響ってことはないかったと思うんですけども、
うん、
その時代を生き延びられたっていうのは ちょっと感慨深いものがあるなと思
って、ね、なんかスペイン風邪が流行ったりね、うん、なんかしましたけども、それも多分一部の場所だと思うんですけども、
だからこっからどういう新しい世界が来るかってところで楽しみ、
そうですよね、
はい、内田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。
行こう、
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで会長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
もうビールもうまいし、
ね、
この後はラクニンさんで食え鍋ですからね。
そうですね、
皆さん赤池交差点の近くのラクニンさんよろしくお願いします、
ね、はい、お願いします。
めっちゃうまいんでね。
うまいですね、はい、
もうぜひ行ってあげてください。僕は1円ももらってませんよ、 CM 代は。
はい、私ももらってませんよ、
でも大将が好きなんでね、
はい、
ということで、
はい、
会長3月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時